こんばんは、マリーです。5月2日だったかな？ 3 日だったかな？何曜日だったかな？ちょっとわかんなくなっちゃった。はい、時刻は19時58分です。今日は、エコさんと、波任せの語らいということで、エコさんとは、初めてのコラボライブと、なります。で、私さっきキーボードがある部屋に水筒を置いてきちゃったので、今、30秒で戻ってきます。はい、お待たせいたしました。今日は特にテーマもなく、もう全然、本当に、このコラボライブ自体、特に、なんて言うんでしょうね、何かね、計画的にね、しようっていうわけではなく、流れでね、流れで、こう、本当、成り行きで決まったような感じですよね、エコさん、ということで、お招きしますね、招待しまーす。はい。はいはい。どうですか？あ、来た来た。
これ声聞こえ
てる？あれ？これ聞こえてんのかな？おかしいな。わかった。ちょっと待ってね。これあれじゃない？私がさ、マイクついてるからダメなんだ。わかった。ちょっと待ってて、今外すから。はい、どうも、こんばんは。
はい、こんばんは。
あれ？
聞こえてる？これ。
大丈夫？あ、来てる来てる来てる。
あ、よかった。
よかった。
音量とかどうなの？
そうなんだよね。今さ、ちょっと待ってね。あれ？おかしいな。これどうなんだろうね。あ、今ね、3人、4人の方が入ってくださってるっぽいんだけど、聞いてくださってる方で、私と、エコパンのこの声のボリュームの差がないかとか、ちょっとわかんないよね、私たちじゃね、きっとこれね。
わかんないね。
わかんないね。教えていただけますと非常に助かります。あ、うさかんさん、ありがとう、こんばんは。わてらの声のボリュームどうなんです？大丈夫なのかな？あ？ちょっと待っててね。
え、モリーちゃんって、イヤホンとか使って
る？さっきさ、マイクを使ってたんだけど、多分このマイク、よくよく考えたら、何？私の方に聞こえるようにするにはヘッドホンもつけろっていうやつだった気がして、だから今外したのよ、ちょっと前に。
あー、そうなんだ。
そうそうそう。大丈夫かしら？じゃあ、会話を、波任せの語らいをね、ぼちぼち出港となりますんで、1分過ぎたんでね、話し始めるんですが、エコさんの声が聞こえないかも、だって。
あ、本当に？これ聞こえない？
私は聞こえてるんだけど、この、要は、二人のバランスがどうかだよね。
っていうかね、多分、なんか、こう、夜にあんまり声出すことがないからさ、
あ、
カスカスなんだよね、声が。
私と真逆じゃんね。夜、寝る直前までさ、大声でさ。
夜になると声出ないんだよ
ね。あ、もう、あれじゃない。どうですか、うさかんさん。またね、ちょっと、こうよって、森、ちょっと、声小さくしろとか、バランスがさ、問題だと思うんでね。教えてください、ね。
もイヤホンつけない方がいいかな。
あ、そうなのかな？
ちょっと外してみる。
わかったわかった。
これでどう？
あ、なんかさっきよりクリアになった。
あ、やっぱね、安いイヤホンだからさ。
あ、やっぱこれあれなんだね。なんだろう。やっぱさ、その外部のアクセサリーつけるとさ、
うん、なんか音悪くなるもんね。
うん。YouTube の前音声を入れてた時に、
ああ、
そう、あと からそのテロップを自分が読んで、自分の声は後から、あ、聞こえた、よかった、ありがとう、ありがとう。
ありがとう。
あ、そっか、そう、入れた時に、iPhone のマイクだと、やっぱ周りのノイズも拾っちゃうんだけど、直接、もうなんていうのかな、音量調整がいらなかったんで、すごいよく聞こえたらね、周りの音も拾っちゃうけど。で、マイクを接続すると周りの音は拾わないから、その声だけ上手にこう拾ってはくれるんだけど、音量調整しないととても声が拾えてなくて。
へ
ー。そう、超悩んだの。
なんか難しいね。
難しいよ。やっぱこれ電話とはちょっと違くない？
違うね。うん。
ねえ、なんかこういう、なんていうの、やっぱさ、こう、誰かに、外野がいるというか、その、聞いてくれる人がいるかどうかっていうところだね。やっぱ違いはね。きっとね。
うん、
うん。うん。そんな気がする。っていうわけでね。まあ、特にテーマもないんだけど、
そうだね。
今日夜ご飯何食べた？
私も聞こうと思ってたよ。
ちょっと教えて。
今日ね、
うん、
タコパ。
あら、いいじゃない。
トルティーヤ焼いて、
え、どうやって焼くの、トルティーヤ？
あ、なんちゃってだよ。
うん、全然いいよ。なんちゃってでいいよ。教えて。
強力粉と、
うん、
オリーブオイルと、
うん、
塩と、
うん、
お湯。
うん。
で、フライパンで、焼いて、
うん。
うん。うん、それだけ。
で、中身は？
中身は、タコミート作って、
うんうん、
あと、なんか、レタスとかトマトとか、お野菜ボンボンボンって。
へえ、すごい。いいね、それ。
美味しかったんだけど、
うん、
とても食べにくかった。
へえ、いいね、それ。
うん、なんか、何、手巻き寿司の、
うん。
洋風版みたいな。
そうだよね。
うん。
なるほどね。いやー、素敵な。なんか洒落てんね。
いやいや、珍しいよ、こんなの。
お？
え、森池は何だったの？
今日はさ、私がさ、作る気を、っていうかね、もう今日は旦那に作ってもらおうって、なんか思ったのね。思い立ったの、夕方。で、もう年に何回も作る、年に片手で数えるぐらいかな、夫がご飯作る、なんか台所にそれと立つってね。
うんうん。
まあそれが今日、すっごく、もうどれぐらいぶりかわかんないぐらい久しぶりに夫が作ったんだけどさ。
へえ、何作ってくれたの？
ね、まあなんかさ、これもあれなんだけどさ、昨日ね、私さ、スーパーでさ、マグロ、ビンチョウマグロの柵でね、刺身を私買うとき柵で買うんだよね。
うんうんうん。
こう切ってあるやつは基本買わないんだけど。
うん。
そう、柵で買ってきといたから、まあいつ食べてもいいようにと思って冷凍しといたの。
うん。
それを出したんだけど、そっからもうなんかもう、いや、何にもやりたくねえなってなっちゃって。で、魚好きだからさ、もうこれなんとかしてくれっつって、したらね、なんかね、こう、なんつうのかな、その周りを炙るっていうか、こう、中まで火通さないっていうの？焼かないで、ね、で、なんかネギのソースみたいなの作ってたね。
すごいね。
そう、
叩きみたいな感じ。
そうね、そうね、そうね。そうなんだけどさ、これ面白いなって思うのがさ、まあ、私ほら基本的に夜ご飯あんま食べなくていい人だから、
うんうん、
まあ、作ってくれるなら別に大して食べなくても味は見せてもらったけど、それだけでもまあ楽なんだけどね、自分がそんな食べなくていいわけだから。なんだけどさ、不思議だなって思うのが、夫ってね、こう、何でもこう、肉でも魚でも、シンプルなものがいいっていうわけ。例えば、魚なら、なんかコテコテ煮るよりも焼き魚とか、
あ、
肉も、なんかこういろいろこうごてっと味付けるよりは、なんか焼いて塩コショウで食べるみたいな。
うん。
なんだけどさ、こう自分がいざ料理するとなるとさ、なんかやっぱこう慣れてないからなのかさ、なんつうんだろうな、こう、面白い。で、自分でやっぱこう、中途半端に火通しちゃうのも好きじゃないのね。冷たいか熱いかのが好きな人なの。だけどさ、あんだけ、だからぬるいじゃん。あー、そっちゃん。間に合った、間に合った、間に合った。ありがとう。間に合ったよ。今日、我々のね、家のご飯の話してる。 そうでなんか、だから私はいつもなぜ柵で買ってくるかっていうと、まあ、まず好きな大きさに切れるじゃん。厚みにね、うん、切れるってことと、生で食べたい人もいるけど、うん、生が嫌いな人もいるから、うちは。
ああ、そっかそっか。
そう、だからとりあえず柵を買ってきて、で、切って、大皿にまず出すじゃん。切って出して、うん、で、うん、真ん中に鍋を置いといて、でもなんか、しゃぶしゃぶの、なんか、しゃぶしゃぶできるような状態に、だから、もやしとか入れて、まあ、ちょっと煮込んどいて、豆腐とかね。
うんうん。
ねえ、まあほら、火をしっかり通したい人はそこで通せばいいし、
うん、
生で食べたい人は生で食べられるから、いつもそうやって。そう、楽でいいんだけどね。夫はそれですごいいつも美味しいって言って食べてるんだけど、いざ自分が料理するとなると、なんかこういきなり、
レシピ。凝ったの作ったの。
そうそうそうそうそう。自分でちょっといまいちだっていうね。なんか最も嫌いな温度が中途半端な料理が出来上がった。
すごいね、でもね。
すごい、器用なんだよね。器用なのは器用なのよ。
うんうんうん。
うん。あ、おそちゃん、エコさんの声優しいって、そうなんだよ。優しいよね。ほんと私もそれいつも思う。かおりさん、ほんと、
あ、かおりさん、
ほんとの音。ほんとの音。毎朝、ライブ6時半から。ごめんなさい。今さ、ごめん。どこで3入れようかなっていう、ちょっと黙ってた。
かおりさんね、お友達。
はい、ありがとうございます。こんばんは、お邪魔します。かおりさんは、うさかんさんとの前のコラボライブされてた時のやつで、私は、かおりさんのお声は拝聴させていただいております。
うん。
3時間ぐらい前されてたよね。ね。その時のやつだったと思うな。
すごい。
うん。長
い。うさかんさんの同期だもんね、かおりさん。
あ、そっかそっか、同期ね。スタイフの同期ね。うんうん、そっか
そうそうそう。
ありがとうございます。じゃあまあご飯の話はこんなところにしてさ。
うん。
今日なんかこれ喋りてえな、みたいなのあった？
あ、ね、うん、森ちゃんのインスタさっき見てて。
うん。手帳？
手帳。
うんうん、う
ん。あ、バター読んだんだと思って。
お、読みましたよ。
そう、読みたいなと思って。ではいたんだけど、
うん、
そう、どうだったかなと思ってさ。
バターね。なんか正直最初、ね、うん、結構没入するまでに時間がかかったんだよね。
へぇ。
なんでかね、なんでだろうな、ブログに書いたんだけど、読書感覚は書いてるんだけど、そう、なんかね、ちょっと、何回か、こう、ちょっと、ちょっと、どうしようかな、ちょっとやめようかなって何回か思ったんだよね。なんでなんだろうね。なんか、そう、出たんだけど、やっぱ、いや、私結構ね、あれ、バターはね、ハマったね、なんかね、まずさ、そのバター、なんでバターなんだろうっていう、
へー、
ところが最初こう、やっぱなかなかつかめなかった、だよね。なんかさ、その本のタイトルって、なんか気になっちゃうの。
あ、わかるよ。
メガチャーチもね、だからメガチャーチか、みたいな。
うん、タイトル回収されるとさ。
そう。
ね。
そう。
うん。
でしょ？ね。あ、かおりさん、バター、最後まで読んだ。忘れてました。ぜひ読んでください。やっぱ後半ぐらいからぐいぐいこう持ってかれるというか、うん、私は結構持ってかれたんだよね。なんだろうな。やっぱこう、なんかさ、人のね、その差がっていうか、まあ、誰も、どんな人のこの心の中にも、ある、こう、欲望の一つに、やっぱこう、誰かのオンリーワンになりたいみたいなね、そういう欲望が、やっぱ、どの人にも、まあ、程度の差こそあれ、多分、皆無ですっていう人っていないと思うんでね。
うん。
まあ、日頃さ、こう、私は誰かのオンリーワンになりたいってね、日頃思ってなくても、なんかある時、あ、オンリーワンになれたのかなって思った時に、こう、ふっとこう、なんか嬉しくなっちゃったりとかする時があるから、私はね。まあ、やっぱそういう欲ってあるんだなっていうのは気づかされたのと、やっぱその欲をね、やっぱ悪用されると怖いなっていう、そのちょっとミステリー的な。
あ、そういう要素もあるんだ。
私は感じたのね。
へぇ。
あ、なんか、 あ、なんか、うん、ちょっと思い上がってんじゃねえよっていう。自分ね、私思い上がってんじゃねえよっていう、ちょっとそういう、あの、自分にそういう、うん、なんかね、気づきをね、与えてきたね。
そっか、ちょっと、じゃあいつか読むね。
うん。
うん。
ちょっとなんか、
浅井亮さん読んだ後にさ、
うん、
なんかこう、ちょっとインターバル欲しくなっ、
ああ、
ならない
私さ、浅井さん、っていうかね、浅井さんさ、私性欲実はさ、昔、独寮してたことを思い出して、
おう。
で、性欲期と混在、混同してたの、なぜかいつの間にか。
そうなんだ。
で、性欲文字で読み出してて、一回オーディブルで読んでて、で、なんかすっかり抜けてて、で、今、なんだっけ、ブックオフで買ったやつを目から読んでて、
うん。
あ、な、読んでんじゃんって思って、まあ、でもほら、再読はすごくいいからね、再読は今、してるんだけど、
うん。
なんかこう、浅井さんの本ってさ、こう、なんだろうな、そう、なんかね、浅井さんのワールドに浸りたくなっちゃってさ、昨日のエコパンのあの配信聞いたのもあって。ね、今なんだっけな、ゆとりシリーズ。
読んでる？
一番最初のなんだったっけ？一番最初なのかな？ちょっと順番分かってないかもね。
風とともにゆとりぬ？
なんかさ、ほら、OL の、結婚して離婚した OL の人が、なんか、犯罪とかに遭っちゃった人のインスタだか X だかのアカウントを探し当てるのがめっちゃ上手な人が出てくるやつ。時をかけるか。時をかける。
ゆとり。
時をかける。今読んでます。ゆとりシリーズ、かおりさん。あーそして、うさはんさんも来てる。エコさんの配信聞いて、今日は浅井さんのインタビュー聞いてたよ。頭が紫だった。今頭紫色なんか。
頭紫になってるね。
今、そうですか。
うん、大丈夫かなと思って。余計なお世話だよね。
いや、でもさ、紫色にしたく、まあ、したくてしてるのか、ほら、もうなんか逆にこう計画的になんかしてるのかとかわかんないじゃん？この人がさ、そう髪色を変えるときって。
なんかね、メガチャージのプロモーションに合わせて金髪にしたっていう、うん、ん？金髪？銀？
うん。
にしたっていうのは、なんかで喋ってたよ。
あ、そう。
うん。
いや、私さ、ちょっと浅井さんかちょっとね、離れちゃって悪いんだけど、実はさ、金髪にしたいのよ。しかもベリーショートの。
あ、かっこいいじゃん。
でさ、いや、今その何そのフラットな。私これさ、今めっちゃ初めてのリアクションでびっくりしたんだけど。なんかさ。
え、なんで？
はぁみたいな。何を言い出すんだこの女はっていう、反応が多かった。
あ、そうなの？
うん。
別に全然。
あ、でも、いつもさ、月1ぐらいで遊んでる友達は、森ちゃんは意外と似合うんじゃねと言ってきたな。そういえば。
うんうん。似合いそう。
ちょっとね、これなんだ
似合いそうで知らないんだけど。
いやでもほら顔知ってるじゃん。
顔はね、知ってるからね。
うん。だからそう、なんだろうなと思って、この。
え、なんで金髪？
まあ一人ね、憧れてる人がいて、身近にね、同じ同業の方で、ダンスがめちゃめちゃ上手な方で、金髪でベリーショートなのね。で、今も、まあ、リトミックも先生もやってるんだけど、ダンサーもやってて、
お
なんかこうバレリーナっつうかさ、そっちも多分、そっちの人でもあってもともと。で、なんか、その人、キンパのベリーショートで普通に保育園とかリトミック行ってんだよね。
かっこいいね。
よくないと思って。
たださ、
うん。
維持するの大変そうだね。
どうなんだよそうなの。
すごい大変そうだね。
そうなの。
喉鳴っちゃった。
今喉鳴っち
ゃった。ごめんなさい。
言わなきゃわかんないのにね。それ言うならあんたのヘもそうだよって話なんだけど。
お兄ちゃんもいつも言ってるね。
言ってる言ってる。なんかね、ああ、そっか、あれは喉か。そうそう、それがあって、ああ、私もキンパーとはずっと前からちょっともやで思ってて。
え、したことある？
キンパー。ないの、ないの。
ずっと黒。
20代、幼稚園で働いてた5年間はいろんな、まあ、いろんな、そんな奇抜な色には当時まだそんな許されなかったから、幼稚園がね。
うん、
うん。うん、しなかったけど、まあでもほら、ちょっと、なんかブラウン、まあ濃いめのブラウンとかね。
うん。
うん。まではやったことあるけど、うん、黒だね。
じゃあ冒険じゃん、大冒険だね。
そうなのよ。ね。
ちょっとやってみてほしくな
ってきた。私もちょっとやってみて、やってみたいと思ってるんだけど、まあ、6月に、とりあえず新しい、こう、なんか、こう、働き先っていうかさ、私のリトミック買いませんかっていう営業に歩きたいわけなので、その時点でキンパはまずいかなっていうのもあって。
え、そうかな？
どう思う？それ知りたい。
どうなんだろうね。ちょっと私世間とずれてるだろう
か。いやいや、もう最もずれてるんで、私なんかもさ、私なんかもって言ってるけど。いや、だってさ、初めての行く療育施設とかにキンパのババア来たらどう？しかも顔染みだらけなんだけどさ、そっち先かなみたいな。
あ、どうなんだろう。
誰か教えてもらえますか？いきなり、こう、なんだ、個人事業主を名乗るババアが、キンパのベリーショートで来たら、ちょっと、疑いますか？
インパクトはすごいあるから、
すごいよね、
記憶には残るね。
まあ、そうだよね。あれか、どっちに転ぶか分かんない系かな。
そうね。すごい気に入られるかもしれない。
そうだよね。逆もあるもんね。ありえんっていう、もう。
いやいや、でも、多分、モリーちゃんの中身を知ったら関係ないと思うけどね。
何？怪しくない？そっちも。それもほら、わかんないよ。わかんないよ。その人によっては。
そうかね。
いやー、最低限のことはわきまえてるつもりではいますけど。いやー、どうだろうね。なんだって、最近、スーパーとかも服装とか自由にしますって張り紙。へー、そうなんだ、うんうん、そうなんだ、
してる。
そう。
いや、いろんなところに貼ってあるし、
うん、
なんか、あれだよね、ピアスしてたりとか、ネイルしてたりとかも、結構自由度が上がってるよね、いろんなところで。
保育園は結構、そうだよね。保育園は逆に結構さ、なんていうの、ゆるい園長先生なんか、ちょっと、数年前からだったかな、もう、保育士なんて最もそういうの無理そうじゃん。
そうね。
でも爪はまあ長さはね傷つけないとかそういう最低限のさまあエチケットはねあれだけどその自分をこう表現好きなように表現するっていう意味では緩いくなってる縁もあるみたいね。
そうなんだ。
だから逆になんか意外だったんだけど私スーパーは逆に見たことないと思って田舎だからかな。あ、学校の先生も茶髪&ネイル。なるほどね。いや、まだお目にかかったことないな。いやー、でも出てきたら、どんどん出てきてくれって感じ。ほんとその、ね、なんだろう。なんだ、保育士で言うと、子供のね、顔を爪が当たって傷つけちゃったとか、そういう最低限のさ、何？事故を招かないことであれば、全然いいよね。
うん。
と思う。金髪は見たことないけどね。金髪はね、確かにな。自分らしくて素敵。で、そして香里さん、1,2,3,5個前に戻りますが、すいませんね。小説のあれってさ、そのさ、とあれがめっちゃ気になる。小説のあれって、私がさっき言ってた浅井さんのゆとりシリーズのどれが、紫の髪ね。紫の髪ね。ああ、メガチャーチね。メガチャーチに戻った感じかな。メガチャーチは、そう、だから、そう、私はそう、本を読むときは、そのタイトルの意味で、なるほどなって。だから、バターもね、不落ちしたから、すごい良かったよ。
そっか。戻ってきたね、うまく。
うまく戻ってきた。うん。
香里さんのおかげです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はね、これ聞きたいって思ってたことある。
何？
最近の楽しみ何？
最近の楽しみは、文章を書くことかも。
おー、いいね。
うん、本も読んでるけど、
うん、
文章をよく書いてるかな。 なんか思いついた時に、
うん、
書くようにしてる。
手書き？パソコン？スマホ？
基本パソコンなんだけど、
うん、
私休みの日はパソコンを開かないことにしてるから、
うん、
まあ、そういう時はスマホ。
うん。何？あの音声でパパパパーって。
いやいや、私ね、それやろうと思ったの。
うん。
音声入力で、うん、頭の中に浮かんだことをさ、喋ったらさ、
うん、
入力してくれるわけでしょ、うん、全然できなくて。なんかね、あの、モリちゃんは、こう一人でさ、ライブとかやってさ、喋、うん、れるじゃん。
うん。
私、一人で喋れないんだよね。
なるほどね。
そう、だから、なんか頭の中には、ちゃんと文章としてできてるんだけど、
うん、
じゃあこれを文字に起こしたいと思って、口から出そうと思うと出てこないんだよ。うん、
音読はできる？
音読？できるよ。う
ん、一人で、なんか、一人の部屋で音読は別に大丈夫なんだ。
うん。
こう、じゃあ、こう、何？目の前にある文字を読むことは別に抵抗ないけど、こう、頭の中にある言葉を、こう、音声入力しようと思って、口から発せようとすると、
うん。
出てこないみたいな？
そう、なんかどっか、あれじゃない？途中で切れてるんじゃないかなと思って。
あ、じゃあ手の方が早いんだね。
そうそうそう、パソコンで打つ方がよっぽど早い。
なるほどね。ああ。あ、ちょっと今、整理したい。その、私の回路を今整理したい。そして、かおりさん。バターは欲望に忠実にありたいと感じました。まだ読み合ってないですが。なるほどね。欲望に忠実。あ、そう、それも、確かにね。確かにね。
欲望に忠実にね。
うん。お、ちょっとごめん。水が反対。欲望ね。欲望ね。そう、ほんと欲望。なるほどね。
なんか欲望ある？その、金髪にしたいっていう。
欲望だらけでしょうね。あー、欲望だらけなんじゃない？ちょっと今だってパッと出てこないもん。
まあそうだね。欲望、なんか今ちょうど読んでた本が、
うん、
なんかそんなこと書いてあったな。欲望の最大の満足と最大の欠乏だって。
ちょっと待って、欲望の？
どういうこと？読んでたんじゃないのかいって話。
反省したいんだけど。欲望の？なんだって？
あー、ちょっと待ってよ、
うん、
なんかさ、ついさっき読んでたのに覚えてない。あ、そうそうそう、意欲、ん？欲望が、
うん、
欲望が満たされないときに人は不幸を感じる。
うん。
当たり前のこと。
うん。
しかし、意欲があまりに簡単に満たされ、欲望の対象が消えてしまうと、人間は恐ろしいほどの空虚と退屈に陥る。
あー、そうです、そういうことか。
これね、珍しく私がね、小説じゃない本読んでんの。
それ何？タイトル知りたい。
これね、絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論求めない練習ってい
う。すっげえ気になる。
そう、なんかショーペンハウアーって哲学者なんだけどさ。
うん。
もうなんかちょっと興味あって。
うん。
うん、なんか、あの、自己啓発本は私読めないって前から言ってるじゃん。でもこれは哲学書だから読めるんだよね。
うん、うん、うん。なんか、うん、うん、うん、なんか、うん。ちょっと、わかるような気がする。なんだろうな。そのさ、さっきの欲望にちょっと今戻るんだけど。
うん。
欲望って、なんかこう、それを得たいっていう、まあ、対象物があるとしてね。
うん。
まあ、満たしたい。でさ、こう、満たしたいな、でも満たされないなって思っ ているときと、まあ満たしてしまった後、だからさっき言ってたことになってんな、結局空虚って言ってたもんね。
そうだね。
そう。なんかさ、だ結局さ、なんか底なしじゃん。なんだろう。なんか次から次へとさ、なんだろうね。なんかさ、もう完全に無欲になったら人ってさ、生きていられない気がするのよ。
そうそうそう。あのね、まさにそんなこと書いてあるよ。欲望の最大の満足は退屈であり、欲望の最大の欠乏は苦痛である。で、ところが人間の感情は往復運動をする振り子のように持続せず流動的だ。そのため、永遠の満足も幸福もありえない。
そう思う。
うん、なんか、こう、私の考え方に近いっていうかさ。
めっちゃ、私もだなって思った。
そう、多分、そうだと思う。
うん。
うん。だから求めない練習なんだろうね。
うん、そういうことだよね。
まさにこう、タルシルなんだよ。
そうだね。うん、そうだね。なんかさ、あ、ちょっと待ってね。興味深い、かおりさん。願いは叶うまでが幸せ、みたいなね。旅行は行く前が一番楽しい、みたいな。
うん、そうね。
旅行なんかさ、私、だから旅行ボケしませんようにってさ、なんか旅行してる間に、まあ別にうち全然もう何年も、まあ、そうね。旅行っていう旅行はまあできないからさ、キャンプ、せいぜいキャンプなんだけど、キャンプって別に旅行と違ってこう、現実から遠のくってことがあんまりないっていうか、自活をするじゃん。寝床も作んなきゃいけないし、ご飯も作んなきゃいけないし、片付けもしなきゃいけないから、ちょっと気をつけなきゃいけないこともあったりして、こう、なんかボケるってことがないんだけど、完全独身の時とかに私は旅行ボケしないようにって、旅行中にすごい言い聞かせて、なんか何度もこう、我に返らせるっていう、なんか、なんだろう、自分に鞭を打つみたいなことよくやってた、旅行中。わざわざ。
なんか、あんま楽しめなそうだね。
帰ってからぼんやり、それこそね、はーって、ほんと空虚っていうか、まあ、そういうことになる自分が怖くて、なんか鞭を打って我に返らせるみたいな、わざわざそんなことしながら旅行してたよ。
いや、なんか旅行はさ、
うん、
行くまでが楽しいよりも、
うん、
私は、家に帰ってきて、
うん、
あ、やっぱり自分家が一番だなって思うのがいい。
それかそれか
わかる？
それもわかる。キャンプだとすごいわかる。あ、やっぱ布団は柔らかいべきだとかね。なんか、ゴミとか、なんかちょっとでも出しちゃったらやばいとか考えなくてもいい家ってすげえとか、なんかそういう、そういうのはすごいあるから。まあ旅行っつう旅行、そうね。なんか、あれじゃない？もうしばらくしないとなんかあれだね。かつての旅行から、昔の記憶？旅行から家に帰ってきて、家がいいっていうのは、まあそうね。あるね。
うん。
やっぱ家って最高ってね。
そう。
それは確かにあるね。
家落ち着くっていうのがね。
あ、ね。それあるね。
うん。
で、うさかんさん、どうしよう、私マジで欲望が見当たらない。なんかさ、欲望ってそんな大それたあれじゃなくて、いいんじゃないかなって思うんだけど。
そうそう、なんか、リンゴ食べたいとかね。
そう、眠たい時に寝たいとか。
そうそうそうそう。
で、なんか痒い時にかけないとかさ。辛すぎるじゃん。あ、今自分が言ったことで思い出したことがあるんだけど、喋ってもいい？
もちろん。
でもさ、下ネタがちょっと入っちゃうからどうなんだろう？大丈夫？それ私が今喋ってもエコパンの環境は大丈夫？乙武さんの話なんだけど。
ああ。いいってこと？
乙武さんがねっていう話。で、そのちょっと、G的な用語が出てくるんだけど、大丈夫かな？喋って。
あ、うん、大丈夫。
大丈夫？ね、すっごいハッとさせられたんだけどさ、なんかちょっとガーンってなっちゃったことが、だったもんね、私としては。この話。乙武さんさ、何年か前にさ、不倫かなんかでさ、すごい世間を騒がしたことあったじゃない？
あったね。
私さ、 そのね、そう、その、彼のその背景を知って、あーって思ったの。で、それについて今から喋るんだけど、
うん。
彼さ、五体不満足じゃない？あの、うん、もう本当にあの書籍の通りよ。でね、うん、その多感な時期に何が一番辛かったかって、
うん。
G ができなかったことだったんだって。
あ
ー。これ発想なくない？と思って。
そうだね。なんか、こう、障害がある人の、
うん。
なんかそういう、性欲みたいなのって、うんうんうん、目を伏せがち。
そう。そうよね。あ、香織さん、そのお話聞いたことありますって。私さ、これ聞いたときには、そのね、世間は不倫っつったら、まあ不倫っていうことにさ、まあ焦点が当たって、で、結局さ、世間のその、まあニュースとか、何でもそうだけど、まあ、何でもさ、やっぱこう、ジャッジをすることになるじゃない？こう、それは良くないことだとかね。いろいろ。まあ、不倫は悪いっていうその、ことになると、まあそう、それはそうなんだけど、でもね、その背景を知ったときに、そのさ、みんながさ、自由にできること、その、何不自由なくみんなが、自らの手で、その、欲しいと願った時にさ、掴めるものがさ、掴めない多感な時期を、でさ、どれほどだったんだろうって思うわけ。その、で、掴めないっていうことだけでなく、誰にもこう、分かってもらえない、多分苦しみだと思うんだよ。だから、その彼のまあスキャンダルをね、今こう考えてみると、なんか、やっぱなんだろう、そのさ、その背景にあった彼のその人生、長い人生の背景にあった苦しみとかって、なんかこう、まあ本とかも出てるし、すごくこうポジティブなね、前向きな方ではあると思うし、実際に。まあ、ただやっぱりこう隠れてしまいがちじゃない？すごいリアルな。
そう、
ね。不幸な部分って。なんかちょっとショックだったんだよね。あの、やっぱそういうところを、やっぱその自分の想像力の狭さっていうか、その想像に限界があることにいつも絶望するんだけど、私は。
わかるよ。それはすごいわかる。
もう、何の役にも立たないなって言って、いつももうほんとちょっと悲しい。ちょっと泣きそう。もう本当になんか絶望するんだよね。でもその想像力を駆使して想像して分かった気になるのはもっと怖くて。
そうだね。
分かった気に。そう。なっちゃうんだ、私は、
うん。なっちゃうことあるよ。
あ、思い上がりすぎてたな、みたいな。傲慢さというかね。
うん、そもそもやっぱそこに目を向ける機会自体がさそんなにないわけじゃん。
そう。
うん。
そうなのよ。そうなのよ。
なかなか想像してみようとさえ思わないというかさ。
そうなんだよね。
うん。そう、まあ、そういうことがいっぱいあるんだと思う。
そう、もう本当にだから結局私自身がこう身近に体験とかまあ知識として自分の中にこうあるものでないなんていうのもこの世界は広いから全部を知るなんてまず無理だし。そうやって考えると、やっぱりどんだけ視野を広く持とうと努力しても、世界を広くしようと努めても、やっぱ、自分の小ささを改めて知るっていうところに戻ってくる。
そうだね。っていうか、なんだろう、私は視野を、どんだけ広く持とうと思っても、なんか自分は大きくはなんないっていうかさ。
あーその目線
あの
森ちゃんがさ、
うん、
宇宙の話の本、
うん、
送ってくれたじゃん、
うん、
これ読んでたらまさにさ、
うんうん、
もうどんだけちっぽけなんだ、
あ、もうそれ、ほんとそれ
なるじゃん、
なる。
なんか私はさ、なんかいつももう本当になんていうの、こうミトコンドリアよりちっちゃいみたいな存在なのよ。
うん。
うん。だからそれでも
う
さ、
うん、
別に視野を広げることは、
うん、
まあできるじゃん。
うん。うん。
うん。と思ってはいる。
うん。
まあそれでもね、うん、なんか、やっぱ傲慢さみたいのはあるよ。
絶対なくなんないから、もうこれは一生そういうものだと思って、開き直りっていうよりは、もうなんか、まあ開き直りでもいいけど、もう、私はね、いいと思ってんだけど、自分はもう傲慢だ、みたいな。で、なんかちょっと、なんだろうな、もうちょっと言葉を変えると、もうなんか、なんだろう。なんて言うんだろうな。なんかそういう、ことをこう、そういうものが自分の中にあるっていうことをこう、自覚しておくことで、かえって楽にはなったなっていうのは最近結構感じるかな。
ああ、そうだね。自覚的ではいたいと思うし、うん、なんか、もう結局そのさ、こう、エゴとか傲慢さみたいなのが、自我なんだなって思う。
うん、なるほどね。
それなくしたら字がなくなっちゃうじゃん。
うん、そう思う。そうね、ほんとそうね。
なんかそういう感じだよね。
そうね、ほんとそうね。なんかさ、こう視野を広げるっていうことがちょっとわかり、ぼんやりとしすぎていて、最近の私がね。で、これ、そうなんそうなの。なんか、広げるっていうのが分からなくなって、あの、物理的に難しいというか、あの、想像力がそんなに多分豊かではないのところもあるんだと思うんだけど、私の想像力が、そもそもそんなに豊かではないっていうことも多分あるのかもしれないんだけど、なんかこう、広げるっていうことがちょっと分かりづらくなっていて、で、最近のその、今日 YouTube 上がるんだけど、日本手帳の YouTube があるんだけど、振り返りをする上でこう気づいたのが、私はどっちかっていうと広げるっていうよりも、こう視点を変える、視座とか視点を変えるっていう方が自分がこう想像しやすくて、かつ実践しやすいっていうことが分かったのね、最近。
ああ、なるほどね。
だから今度これからはっていうか、まあ、5月はとりあえずそっちで行こうみたいな。自分の気持ちを、もう例えば何々があって、イライラしたから、私はこう思ったって思うときに、その出来事を、いろんな人物をこう設定して、同じ人物で想像してみるみたいな。なんかこの人だったらどう思うんだろう。この人だったらどう思うんだろうみたいな。そ
う
やっぱその多角的、その、もう一つの物事を、あっちこっちからこうぐさぐさこう見るみたいな、それがなんかね5月の課題なんだよね。
なるほどね。
うん、広げることが難しいんだったら数だ数を増やすみたいな。
いやー、私すごいと思うよ。そのさ、まあ、手帳をあんだけこうなんか見てて楽しくなるさ、手帳をずっとつけ続けてることもすごいと思うんだけど、
うん、
じゃあ今月はこうしようとかさ、
うん、
決めて実践してるわけじゃん。
できてないこともあるけどね。
いやいや、それでもね、すごいなと思ってる。私そういうの全然やらないから
好きなんだよ、そういうことが好きなんだよ私はね。だからなんて言うんだろう。そうなんだと思う。だから好きじゃなかったら絶対続いてないもんね。
まあそうだね。
そう。好き。多分好きなんだと思う。そこに戻ってくると思うよね。
まあね、好き、うん、好きは大事だよ。
大事。その溢れてくる言葉とか どこかで詰まって滞ってる言葉とかをこう、自分で掘っていく作業とかも好きだからわざわざ書こうとするんだろうしね、ああやって。
私はそのモリーちゃんの手帳を、なんとなくぼんやり眺めるのが好き。
ありがとうね。ありがとう。
そうだから、なんかインスタとかさ、YouTube の方はちょっと溜め込んでるんだけどさ、うん、あの、見て、何の本読んでんのかなとかさ。
最近、あの、ちょっと写真増やしてるからね、動画の方
も。そうそうそう、写真見てね。
増やしてるから、うん。
そうそう。そういうの見ちゃうね。
うん。で、ちょっと、ま、戻りますね。かおりさんの、障害を持つ当事者の方たちにとってとっても辛いこと。ね、そうなんですよね。風俗とはまた違うサポートもね、そうあるらしいですよね。
うん、
本当に、あの、で、私、今日ね、朝、ようやく読み終えた本が、あの、境界知能の本なんだけど、なんかさ、障害者の方は、なんか、天使だみたいな、そういう偏見が、一時、今もあるのかな？なんか、障害者の人は心が綺麗みたいな偏見。
うん、
あるの、わかる？なんか、ちょっと、
思い、わかる？
わかる？思い浮かぶ？それってさ、うん、あの、なんで今、あえて偏見っていう言葉を使ったかっていうと、障害者の人は心が綺麗だ、みたいな偏見って、あの、本を読み終えて、私はこれちょっと確信したんだけど、結局、あの、障害っていうのはあくまでも知的障害で、あの、まあ、境界知能の本だから知的障害とかそっち系なので、ちょっと身体障害とかについては全くわからないからね、今もあえて知的障害で話を進めるんだけど、
うん、
あの、まあ、境界知能の人が社会に出て、やっぱりその判断能力が弱い、ゆえに、あの、なんだ、犯罪の踏み台に巻き込まれてしまったりとかね、そういったことは容易に想像ができるんだよね、自分の娘をこう想像してもできる。うんうん、で、あの、さらに重たい知的障害の方とかになると、そもそも、その犯罪を犯すっていう能力だってないわけじゃん。
そうやって言うよね。
うん、2歳児とかさ、例えば、うん、知的能力測って2歳児レベルですとかなった時、5歳児レベルです、3歳児レベルですってなった時、どう考えても3歳の子がさ、あの、犯罪は犯せないわけだよね。体が、うん、まあ、大きいとしても。
うん。
だからその、心が綺麗だっていう、その、偏見って、彼らができない、その、能力の乏しさをとても綺麗にこう、そして雑にまとめたものだなっていうのを感じちゃったんだよね。
あー、なるほどね。
だって、できない、なんだろう。だから3歳児が、まあその子供がね、3歳児が心が綺麗だっていうなら納得できるじゃん。
うん。
まあ、ね、っていうのは。子供さ、まだ生まれてたかが3歳ですよって話だけど。ねえ、30歳、40歳、50歳の方。で、かつ、能力、知的能力が3歳とか5歳ですっていう場合、何々さんは心が綺麗ですって、なぜ決めつけられるかがわからない。私にはわからないんだけど、もともとわからないんだけどね、それはね。その、あの、人だからさ、大人だからさ、その、なんつんだろうな、だからその、なんつんだろう、要はさ、こう、何が言いたくなってきたか分かんなくなってきちゃったんだけどさ。
どうなんだろうね。なんか、ちょうどそんな話が何かに出てきたけど、なんだっけな。
何かに出てきたんだ。
うん。わかんない、忘れちゃった。
まあ、その偏見ってさ、結局さ、あるじゃん、絶対。誰にも。
ある、ある、ある。
偏見はやめましょう、みたいなとか。
うん。
あの、あれもね、ちょっと、あの、最近は、ちょっと思ったのがさ、あの、なんだろうな。親に対するアドバイスとかでさ、子供の、例えば発達障害ですとかになった時に、その障害名にとらわれずっていう言葉あるじゃん。
うんうんうん。
自分がとらわれたくないからとらわれないようにしようって自分が自分に言い聞かせるのはまあ自由じゃん。そうやって自分が思ってんだからね。
うん。
だけど、例えばさ、目上の人が、 学校の先生とかね、目上の人が、お母さん、ぜひ、その障害名にはとらわれず、お子さんを見てあげてください。っていうセリフって、まあ、よく聞きそうじゃない？ありがちじゃない？
ありがち。
これさ、あなたもとらわれてません？って思うんだよね。
思うね。
とらわれないようにしましょうって言ってるあなたこそが、どこかとらわれてるんじゃないですかっていうのはすっごい思う。
とらわれてるっていうかさ、やっぱこう何障害とかの名前がついて線引きをする時点で、とらわれずにいることなんて無理なんじゃないって思う。
まあそうだよ。だって実際さ、そうなんで、私さ、いつも思ってんのがさ、ノートのエッコさんっていう人の私記事時々読むのが好きなんだけど。
ああ、言ってたね。
うん、今78歳ぐらいのお母さんだよね。確かね、ホカロンっていう知的障害のお嬢さん52歳だったと思うんだけど。
うんうん。
52年間さ、その、比較的重ための知的障害のホカロンちゃんと暮らし続けてきたお母さん。しかも双病も併せ持っていて。
ああ。
安心して死ぬために、さ、って言ってもさ、家でいつも暮らしていて、でもすごいご尽力されていて、ショートサービス、ショートステイにお泊まりホカロンが行ったとかね。なんかそういうのをこう見て、で、ホカロンも一生懸命頑張って行って帰ってきてさ、お母さんの顔見たら、なんかこう、ほっとした顔して、ちょっと涙がこぼれた。ホカロンの顔から涙がこぼれた。もう泣いちゃうけど。なんかここさ、親が死んでもさ、その子が、ホカロンが、幸せに生きられる保証なんてないわけじゃん。自立できてないわけだから。うん、その、うん、何かの制度に絶対頼らないと生きていけないって、そういうことじゃん。
うん。
その、お願いする先に寄っちゃうわけでしょ。
うん、
ある程度さ、こう知的能力の高い人っていうか、まあ、正常な人はさ、相手の言動を想像して、もしかしてあの時あの人はこういう風にすごいトゲのある言葉を私に向けてきたけど、それはもしかしたら、あの職員さんのたまたま虫の居所が悪かっただけなのかもしれないっていう想像ができたりするのが正常の人なわけじゃん。
うんうん。
でもさ、まあ、境界知能の人もそれは多分難しいんだよね。うちの長女とか見てても、そもそもその想像力が乏しいから、もう言語能力が低いからね。うん、っていうことは、その、向けられた言葉をさ、真に受けちゃうわけじゃん。
うん。
そもそも、想像して自分の都合よく解釈をするとか、
うん。
で、真に受けないようにするとかっていう、その、ことが、できない。もう身につかないわけじゃん。もともと。その先天性、うん、どんだけ訓練を重ねても、決まってるからさ。
うん、
なんかそれってさ、結局、もう親はさ、それ以上っていうのをさ、どんだけさ、探ろうとしてもさ、どんだけ努力しても、どんだけトレーニングしてもさ、普通の人とはいかないわけじゃん。同じようにはいかないわけだから。
うん。
とらわれないでってどういうことなんだろうって思う。
そうね。
自分が死ぬまでにやれることを模索したりとか、
うん、
必死で考える、頭から離れないのって普通、逆に普通正常なんじゃないかってちょっと思うんだけど、どうなんだろうね。
いや、やっぱ人事だから言えるんでしょ。
そう
か。なんか、身も蓋もないけどさ。人事だから言えるんだよねって私は思う。
そうだよね。とらわれないでってね、うん、あんたじゃあ自分の子供がそうで一生さ、自分が、ね、自分が死ぬまで一緒に同居しなきゃいけない子供がいて、で、死んだ後はどこかにお願いしてっていうさ、実際それがリアルにあるかどうかってことだよね。
だって、やっぱさ、なんかうちの次男とかもさ、うん、まあ、こう、優しい、とかさ、
うん、
そのぬいぐるみ作っててすごいねとか、まあ言われはするよ、
うん、
だからこうね、発達障害だとかそういうのは関係ないよねみたいな、
うん、
だけど実際問題、まあ、中卒でさ、
うん、
社会経験という社会経験が全くなくて、
うん、
まあ、週に1回カウンセリング受けに行くだけで、
うん、
こう人とのコミュニケーションもできないし、なんなら都道府県わかんないし、
うん、
あの算数とかもね、
うん、
割り算の筆算3桁ぐらいまでが限界なのかな、
うん
うん、っていう状況で、あ、本当にそう思ってるって聞きたいよね。
うんうんうんうん。
うん。まあね、うちの子の場合はさ、
うん、
まあ能力的には勉強とかやればできるかもしれない。
うん。
わかんないけどね。
うん。
だけど、まあ精神的な状況によるっていうのが、うん、まあ、それがさ、
うん、
あの、なんていうの？フラットでいられる時が圧倒的に少ないから、
うん
うん、っていうかほとんどないから、
うん、
うん、そりゃこう普通の人みたいにできないよね、
うん、
っていうのがもう私の中ではもうそれが普通なんだよ
ね。まあそうでしょうよね。そりゃそうだよ。そうだよ。そうだよ。本当におっしゃる通り、そりゃそうだよ。
そう、だから逆にさ、うん、できてるとき、その、例えばぬいぐるみ作る作業に集中できてたとか、
うん、
そういう方が、あ、今日集中してるじゃん、みたいな。
うんうんうんうん。
うん。
うん。
うん。そう、だからそういう感じだから、
うん、
あの、ねえ、
と
らわれずにと言われても
でもね、
うちではそれが普通なんです。
ああ、うん、ほんとだよね。
うん、
ほんとよ。でちょっと戻ると、おそちゃん、リアルに3歳にしろ知的3歳にしろ、3歳だから心が綺麗と思ったことはない。そもそも心が綺麗がいなかっていう評価軸そのものが、え、5番これなんて読むの？窓みたいな感じ。
恣意的？
恣意的。その恣意的をお願いします。解説を。
恣意的、意図的みたいなことかな。
あー、なるほどね。
ちょっと違うかな。
心が綺麗かいなかっていうね。だいたい心が綺麗っていうのは、心が綺麗ってなんだろうっていうところに来たな、今、私は。
純粋？純粋ってなんだよ。
なんだろうね。純粋ってなんだろう。
なんだろう。
つうかさ、赤ちゃんは純粋かな？それはどう思う？
赤ちゃんは、
うん、
欲望に忠実じゃん。
あ、確かに。
だから、それが心が綺麗ってこと？
なるほどね。
あ、多分そうじゃない？なんか欲望に忠実な人が、
うん、
心が綺麗？それだったらなんか性犯罪
とか。
欲望に忠実に行動したら犯罪でした、ね。
だからほら、あの、多様性と何でもありが紙一重みたいな。
そう、そうなっちゃうよね。
なっちゃうじゃん。なんか、ねえ、あの、そうなんだよ。秩序がなくなったら危ないぞっていう。
そうそうそう、なんか、心が綺麗か否かっていう評価軸は、
うん、
秩序なんだね、結局は。
なるほどね。
うん。でも、おそちゃんの言う通りだ。
ああ。心が綺麗。秩序というか、道徳的ね。
道徳ね。
ああ。道徳的ね。
道徳とか倫理とかってことね。
うんうん、確かにね。
うん、
まあさ、道徳だってさ、道徳とまあ倫理、まあ、そういったものが通用しない人っていうのはいるわけじゃん。あの、
うん、
みんなが同じ学校で学んだとしても、同じ環境で育ったとしても、多分、あの、同じ教育を受けても、これはちょっとわかんないなって思うんだけど、みんな、例えば30人が同じ環境で育つとするじゃん。家庭環境でね。
うん。
で、同じ教育を受けるとするじゃん。
うん。
そしたらさ、その道徳観とかさ、道徳とか倫理観とかさ、 例えば人は殺してはいけませんとかっていう、そういう一般的な、そういったもの観念って普通にみんな同じように育つと思う、平均的に。これわかんないの。
あー、そういうの双子研究でされてるよ。
まあ、
うちはさ、
うん、
二卵性だけど、
うん、
まあ、うちの子たちは、
うん、
同じ環境で、
うん、
今は学校行ってるのと行ってないのだから違うけど、はいはい、
うん、
でも基本的に同じ環境で同じ親に育てられ、
うん、
同じような教育を受けてきたわけじゃん、
うん、
で、いろんなことの能力だったりとか特性とかは違うけど、
うん、
倫理観に関してはやっぱこう私から受け継いでるものが圧倒的に強いかなとは思う。
なるほどね。
まあなんかそれぞれ変なこだわりとかもあるから。
それぞれね。
長男なんかは、
うん、
もう私が運転中に、ハンドルから手をちょっと離してるだけでも怒られたりとか、なんかよそ見してたらドバイみたいな。
なるほど。
そういうさ、どっちかというと長男はもうルールガチガチな方なのね。
うんうん、
だからこう、もう曲がったことが大嫌いじゃないけどさ。
うん
うん、なんか、ねえ、もう、昔ってさ、こう中学生とか、まだ未成年でも、
うん、
なんかこう親戚のおじさんとかからさ、
うん、
ちょっとぐらいお酒飲んでみなよとかって、普通にあったじゃん。
うん、あったあった。
なんかそういうのもね、断固拒否っていうタイプなのね。
うん。
うん。で、そういうとこ、本人のやっぱこう、こだわりっていうかさ、
うん、
思い込みではないか。
うん。
だけど、まあ、ルールは守らなきゃっていう強い意志。
うん。
とかはあるけど、
うん、
でも、うん。倫理観とか道徳、独的な部分っていうのは、
うんう
んうん、だいたいうちの場合はそんなに大きくは違わないと思う。
なるほどね。少年 A がこういう時いつも頭に出てきちゃうんだけどさ、
あ、
私もうね、辛いっていうかちょっとおーってなっちゃって、最後まで読了できなかったのね、親が書いたやつ、本。
へぇ。
やっぱね、なんか、これはさ、これはもう本当に自分が、こう、世間を見るときにね、まあ、気をつけてることではあるんだけど、常々。
うん。
やっぱこう、ああだったからこうなんだよ、みたいな、こう、短絡的な発想はなるべくしないように気をつけようって思っててさ、
うん、
何かが起きた時に、親のせいだったんじゃないか、何か他に別の理由が、何かがあったんじゃないかみたいな。まあ、何かがある、あることはあるんだろうけれども、それきっかけがね、トリガーとなる出来事が。
うん。
でもやっぱりさ、その、ちょっと一回話飛ぶんだけど、今熱っこい本今読んでるんだけどさ、動物のなんとかっていう博士が書いてある本読んでるんだけど、そこでそのバッタが出てくるんだけどさ、やっぱバッタがある日こう、なんていうの、バッタの様子が変わるこうことがこう書いてあるんだけど、その本にね、
うん、
もともとそのもともとはその個別の活動を好むんだけど、バッタはだけどその集団になることでどうのこうのって話でその変わるんだよね、様子が変わるんだけど、もともとその集団的要素を持ってるバッタがいるみたいな、そのなんだろう、だからその人間もなんて言うんだろう、そういうさ、サイコパス的な人がどの、うん、そうそういうことが言いたかったらね、なんか変異っていうか変異種じゃないけどさ、こう、
うんうんうん
うん、概ねその道徳とかその倫理観、教育である程度こう、まあみんなね、こうなんとなーくこう整えられる土壌を持って、おおむねほとんどの人が生まれてくる。だけど時々そうじゃない子がやっぱりこう生まれてくるじゃねえかなっていう
や、それは絶対あると思う。
あるか、やっぱりあるか。
だってさ、
うん。
ま、心ってなんだって香里さんが書いてくれてるけど、心って脳じゃん。
脳だね。
で、脳はさ、みんな同じであり違うじゃん。
うん。
っていうか、同じではない、
ね。ないよね。
ね。でさ、こう、特性とかでこぼこを、まあ、心理検査とかでさ、
うん、
まあ、私と森ちゃんの場合は、自分のこの特性を心理検査の結果としては知ってるわけじゃん。
うん。
だけど、あの心理検査で出るのってほんの一部なわけじゃん。
そうだね。
だから、あの検査で出ない、他のいろんな部分に、デコボコがあって、
うんうん、
それによってやっぱりこう認知が歪むとか、
うん、
っていうのは当たり前に出てくるんじゃないかなって想像はできるかな。
なるほどね。
うん。
なんかこうやっぱりこうさ、まあなんだろう。まあ辛いとこだよね。すぐさ、こう家庭環境のさ、実際そういうこともあるかもしれないけど。
うん、
っていうことだけでもないんだろうなというか、やっぱりさ。
うん。
うん。ね、なんかそれはすごいいつも思うんだけど。おそちゃん。道徳とか社会通念みたいなものは、人との関わりの中で育まれるから、そもそも人とのコミュニケーションに難がある人だと、道徳とは何ぞやっていうレベルだと思う。うん、理解できないので、はい、倫理観そのものが欠如している可能性は十分にある。
そうそうそう、そう。結局、IQ と EQ の相関みたいなさ、
うん。
話前にしなかったっけ？
したっけ？
なんか、結局相関があるって言うんだよね。
まあでもそうでしょうよね。
うん。
うん。
だから、IQ がある程度、平均的にある人は健全に心も育つ、
うん、
けど、
うん、
やっぱりこう IQ のデコボコが大きいとか、
うん、
全体的にちょっと低いとかだと、
うんうん、
やっぱり心の育ち方も違ってくるよね。
いやー、やっぱそりゃそうだよね。すげー長女見てて思うもん。
そっか、
思う。やっぱ言語能力が低いってそういうことをだよねって、この間教育支援センターの先生と話をしたばっかりでさ。
あ、
結局さ、言葉を使って想像もするし、人とのやりとりはもちろんそうだけど、
うんうん、
人の言葉を受け止めるのもさ、言葉通りに受け止めることになるよね、言葉のその使い方が。
そうだね。
伸び悩むってそういうことじゃん。
うん。
だからそりゃ自信なんか育つわけないじゃん。
うんうん。
いくら褒められたってさ、そんなさ、バカにしてんじゃねえよって話だよね。子供からしてみたらさ、その、褒めりゃ育つみたいな。じゃないじゃん。そこじゃないじゃん。その本人からしてみたらさ。
うん。
そうじゃなくて、私たちには想像ができないような無数の困りごとが多分日常に潜んでいるから。
うん。
それは歪むわな。
そうね。
思った。
うん。うん。ああ、その褒めるの難しいよね。なんかそう、今の話聞いて思い出しちゃった。前にさ、
うん、
うちの次男は、
うん、
息してるだけで褒めてほしいって言ったじゃん。
うん。うん、
まあ、それも言うことがあるんだけど、
うん、
でも、なんかそう、言うのでさ、あ、ご飯全部食べたじゃん、偉かったね、みたいなことを言う、うん。僕のこと3歳だと思ってるって言われてさ。
ああ、だ子供って本当なんかシビアに見てるよね。
もう、どうしろと？
確かに。うん。
難しいよ。
本当に。
ねえ。
まあ、褒めて育つなら苦労はしないよ。
そうそうそうそう、本当にそうだよ。
最近それの揺り戻しが来てるなって思ってんだけどさ、褒めたら危険だみたいな本出してる先生出てきてるよね。
あー、
そうなんだ。
新聞かなんかで見たんかな。私よくさ、新聞持ってきてさ、新聞敷いて弁当作ったり、おにぎり握ったりさ、揚げ物したりするんだけどさ。
ちょっとその時読むよね。
読んじゃうの。そこにほら、うん、新聞のさ、こんな書籍があるよみたいな新聞に書いてあるじゃん。そういうとこにあったんだっけかな。結構面白いんだよ、ああいうとこね。
わかる。
わかる。見ちゃってさ、これ欲しいかも。これ欲しいかもっていう書籍がね、すごい精神科系の、精神の領域ってさ、脳とも心とも違う第三の領域って言われてるって聞いたことある？
初めて聞いた。
精神科を専門としている計画相談員の人が前言ってたんだけど。精神って何なんですかって私聞いたんですよ、専門家の人に。そしたら、脳とも心とも違う第三の領域です。その人は言ったの。
なんだそれ。
むずっと思ったの。
どういうことだろう。ちょっとそれは気になる。
気になるでしょう。で、うさかんさん。生まれつき反射回生、反射じゃなくて、ごめん。反射回生、ちょっとこれね、イントネーションがダメだな、今。反射回生か。合ってる？
反射回生パーソナリティ障害、
ね。怖いな人もいるよね。反射か、へぇー、今すごい飲み込まれてしまったと。うん。
なのか。
待って、ちょっと待って、ごめんね、時間がかかってる。生まれつきまでは分かった。反射回生パーソナリティ、反射って反射？
反射回生パーソナリティ障害ってあれだよね。攻撃性が強かったりとか、衝動性が強かったりとか。
おぉ。
でも、パーソナリティ障害って基本的に、生まれつき、だったっけ？
それはちょっとわかんないんだよ。私全然そこはね、あんま詳しくないんだけどさ、そもそもその反社会、まあ、ちょっと生まれつきかどうかちょっとわかんなすぎるか置いとくんだけど、反社会性パーソナリティ障害っていうワードがすごい強すぎて、なんかほーってなってる今。そんなものがあったのかみたいな。
生まれつきの人がいるかどうかわからないけど、うん、まあ、後天的になる人もいる。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、ちょっと、なんかもう、すげえな。ほー。で、スピ。精神ね。
精神ね。
スピかもね。スピかもしれない。私もちょっとわかんない。でもその人はね、精神をね、宇宙人かもしれない。かもしれない。わかんないんです、私も。でも、そう、精神科領域を、専門家としている、計画相談員の方でした。とっても優しいお兄さんだった。
お兄さんなんだ。
お兄さんだった。ああ、でも今40歳になっちゃったかな。
ああ。
当時は、まあ、20代後半、30代前半みたいな。
お
ー。だったかな。で、おそちゃん。パーソナリティ障害は、遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合っているらしい。今 AI に聞いた。なるほどね。パーソナリティ障害は遺伝的要因と、うん。遺伝的要因とね。はい。環境要因が、うん。複雑に絡み合う。ああ、なるほどね。まあさ、発達障害も遺伝的要因が強いって言われてるじゃん。
うん。
で、これさ、この間私聞いてきたの。心療内科の主治医に。っていうかさ、9時11分なんだけど、なかなか着眼してないけど大丈夫ですかエコパン。皆さんご自由にあれされてください。エコパンは大丈夫ですか？
ああ、もうちょっと大丈夫。
ちょっとね、じゃあちょっと急ぐけど、そう、聞いてきたついに、私の義母がね、発達障害が分かった当時、娘のね、うちの方にはそういう人はいないんだけどなって言われたんですけど、どう思いますかって聞いてきた。
すごい直球で聞いたね。
そしたらさ、主治医がさ、あー、いるよね、そういう人、つって。大体そういう人は意外と何か持ってるし、自覚がない人ほど意外と強い、明確にここ、何点からこれってわけじゃないじゃん。その要素っていうか、その、特性のその、困り感が強い部分だから、
うん。
案外その人の方が強いかもよって、特性が。
そうだね。
ここで疑問トーク。
危険だよ、そっちゃん。
そう。って言われて、ちょっとスッキリした。先生に、そうやって言われて。
ああ。
うん。
いや、もうさ、
うん、
なんか、私もう本当に全員持ってると思うよ。
あ、まあ、持ってるよ。持ってる持ってる。持ってるんだよ。本当そう。
うん、全員、何かしらあるっていうかさ、だって、その困ってるかどうかっていうのは、
うん、
結局、
うん、
社会の規範に沿えるかどうかが基準じゃん。
うん、
だから逆に持ってない人の方がおかしくない？
うん、そう思う。何もない人はまあいないよね。
そうそうそう。ね。
ニューロダイバーシティだね。ハート。逆に、私最近だからね、その行き着いたところが、結局知能だなってとこだったのよ。
あ、そういうふうに着地したんだ。
結局、境界知能と ASD の特性って、すごく似てるっていうか、まあ、ないんだよね、境目は結局。で、併存してる場合もすごく多い。
うんうんうん。
発達障害がこんだけカジュアルに取り扱われてる理由って、もしさ、一生さ、親と暮らす、あるいは、施設のお世話にならないと、死ぬまでね、誰かの面倒が必要であるっていう場合って、多分こんなにカジュアルな言葉として流行らなかったと思うんだよね。
ああ、そりゃね、そうだね。
うん、結局、長女って、知能なんだよね。やっぱ、知能の方ですごく難しさを抱えてるってことが、やっと分かって、その本を通してね。
ああ、なるほどね。
発達障害でやっぱ知能だったかって、しかも、あれもこれも彼女のいい性格でもあるし、まあ、性格ってね、ほら、どっちも裏表でしょ、長所と短所って。
うん。
だから、例えば、のんびりしてるとか、でも、のんびりじゃ済まねえなって最近感じてることが多くて、で、その本読んだら、あ、そういうことね、みたいな。
あ、
そういうことかって、なんかこう、なって。だから多分、境界知能とか、ましてやね、軽度、知的障害っていう言葉がこれからね、カジュアルに扱われることはないと思うのよ、未来英語。
うん。そうだね。
大変なことになった気がするね。うん。
ならないね。
そう。それってそういうことなんじゃないかなってやっぱ思ってる。その困り感のレベルがもう桁違いというか。
まあ、そう、やっぱりこう、社会のさ、
うん、
その基準。
うん。
なんていうの、こう、基準はやっぱりこう、100でできてるわけじゃん。
うん、
そりゃそうだよね。
そりゃそう。しかも実際じゃあさ、うちの長女が仕事場に向かってって、で想像すると、そりゃ仕事進まなきゃねえって話になるじゃん。そっち側の人たちにも意見があるからね。で世の中そりゃみんな、つか別に世の中私優しいと思ってないからさ。ぶっちゃけね。世間って結構冷たいぞって思ってるから。
まあ、そうね。冷たいっていうか、まあ結局みんな無関心なんだろうなと思う。
そうね。そうね。まああと人の差がとして、こう、保身でね、自分の身を守りたいがゆえに人助けが、とか、いじめにね、こう、いじめていることはいけないことだって声を上げられない子供を責められる方は責められないように、
うん、
やっぱこう、とても複雑なのでね、この世はね。
そうだね。
うん、じゃあ、こう、知的能力が低い方を配慮してください。そんな単純にいかねえよねっていうのはやっぱ思う、親としても。むずいもん、私も。で、かおりさん。メガネかけるかかけないか。くらいのことかもしれないと思ったり。うん、私、これはね、メガネはね、一生、いつもこう、常に頭から離れないのは、こう、一生親と一緒に住む、そのエッコさんのね、そのノート読んでるといつも思うのはね、こう、一生親が年取っても、子供の、なんていうの？子供と一緒に暮らしながら、子供の、その、 何もう支援だよね、本当にさ。本当に支援だよ、おばあちゃん。おばあちゃん。78歳のおばあちゃんが52歳の娘さんを支援している。支援しながらこう暮らす様子っていうのはさ、なんかもうちょっと筆舌に尽くしがたいんだよね。
なんか今さ、
うん、
思ったんだけど、
うん、
やっぱこの境界知能で、
うん、
まあね、死ぬまで誰かの世話が必要っていうのは、
うん、
確かに支援感じがする、
うん、
だけど、
うん、
なんかうちの子みたいに、
うん、
精神疾患で、
うん、
知的にはまあ一応大なんとも言われてない、
うんうん、
ってなると、
うん、
支援というより、
うん、
介護なイメージだなと思った今。
エッコさんがよく言ってる、まあ、これから問題になってくる、ね、ますます問題になってくる、まさに老少介護だからさ。
うんうんうん、
私も多分そうなることが予測されてるし、
うん。
うん。メガネかけるかかけないかくらいかって言われると、メガネかけるかかけないかぐらいの方がまだ良かったかな。
そうだね。メガネで済めばね。
そうそうそう。
いいなと思うよね。
おすちゃん、昨今の社会を見てるとさ、従来のメリトクラシー、メリトクラシー、かっこ知的能力主義から人格主義、かっこ人柄の良さや誠実さが社会的評価基軸になる、に変わってきてるなと思うんだけど、IQ とか EQ が相関してるんじゃ、そうね、結局生きづらさを感じる人の層は変わらない。それはもうおっしゃる通り、それは間違いないね。かおりさん、そうね。それは誰でも何かしら持ってるよねっていうお話。あ、それは、そうね。そうね。そうそう、ほんと、それはおっしゃる通りよ。おっしゃる通りよって、ごめんな、ごちゃごちゃになってんだけど。メガネかけるかかけないかっていうのは、そうね。誰でも何かしら持ってるよねっていうのはね、ほんとね。見えなかったらかける。別に、見えてればかけない。っていう、その自由という名の余白みたいなね。そこなんじゃないかな。やっぱそのおそちゃんが言うさ、IQ と EQ が相関してるんじゃ、結局生きづらさをっていうくだりについてはもうほんと、私はそう、だからその本を読み終えてそれをまさに思ったの。同じこと思ったの。変わんねえなっていうのは思ったの。そうなんだよ。思ったの。それはね、思ったのね。そう、だから、やっぱ、やっぱどれだけこれから未来が進めば進むほど、まあ AI が手伝ってくれるんじゃないかっていう意見とか、まあそういうこう見立てもあると思うんだけど、知的能力が低い方は AI をそもそも使いこなせない。今の時点ではね。
うんうん。
っていうのは、長女を見ていてやっぱ LINE とか使いこなすの難しいんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん、なんか情報を拾えないんだやっぱり。
ああ、なるほどね。
だから、子供なんかさっさとスマホ使いこなしちゃうじゃない。
うんうん。
見たい YouTube のテレビとか番組とかは見れるとかは、それぐらいのことはもうできるけど、
うん。
LINE を使いこなすとか、そういうのはね、結構、教えても難しいね。だから AI なんかとんでもないよ。難しいし、もし仮に使えるとしたら自分の都合いいことを鵜呑みにして終わりかもしれない。
ああ、なんかそれはさ、
うん、
こうリスクとして指摘されてるよね。
まあ、大人も普通の人もそれはある程度あるね、ある、うんうん、ような気はするけどね。それこそ、あれよ、ね、この間金曜日に私喋ってたけど、エコーチェンバー現象。
ああ、そうだね。
まさにじゃない?
うん。
まさに、本当に、これからますます、うん、気をつけなきゃいけない、これは障害の有無に関わらずかもしれないけどね。
うん、
はい。という感じで、9時22分になりましてね。なんやかんやでもうすぐ着眼しそうです。最後まで参加してくれてありがとうございました。エコパンなんかないですか?最後に。
またやりたいね。
またやろう。
うん。
皆さん、エコさんに質問とかないんですか？大丈夫ですか？私も、なんだろうな、ちょこちょここう、タイムリーにコメントを拾えず、時差のあるコメントですいません。かおりさんもせっかくコメントくれたのに、なんか全然ずれたコメント。コメントっていうの？コメント、私がこう、おしゃべりを繰り広げてすいませんでした。もう、なかなかこれ、得意にはなれない。あー、おわさんも交えて哲学対話企画とかね。いいかもね。哲学対話もこれもう、そぼらしなんじゃない？哲学対話とか面白い。面白いよね。
いつまででも喋れちゃう。
喋れちゃう、喋れちゃう。もう、かおりさん大丈夫です。楽しかったです。こちらも本当にありがとうございました。もう私はね、常にこう、べらべら喋ってるから。あれなんだけど、そう、いや、別にいつでも、時間があればライブはいつでもできるし、別に、なんだろう。うん、大丈夫な、なんですけどね。エコパン、ありがとね。
こちらこそありがとうございます。
してくれて、私のおしゃべりに付き合ってくれて、ありがとうございました。
いや、楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。
うん。じゃあ、これはアーカイブは残していいですか？
はい。
問題ないかな？じゃあ、うん、アーカイブは、私のチャンネルで残そうと思います。まもなく9時半となります。皆様、変な夢見ないことを祈ります。
船酔いしちゃったり。
船酔いしちゃってね、悪夢を見ないことを願っております。ゆっくりお休みください。じゃあ、こんなところでどうでしょうか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、皆様、おやすみ！また
ね！おやすみ！
バイバーイ！お疲れ様に！バイバーイ！